琉大
ラジオタックル
始まりました。琉大ラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部のコミュニティマネジメント学科の学生が龍谷大学の今を伝える番組です。前半のパーソナリティは
龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科4回生の武藤心です。
同じく3回生の堤春菜です。
司会進行は同じく3回生の伊藤直樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
龍大ラジオタックル。この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM77.5MHz FM 舞鶴よりお送りします。本日は2021年1月15日にオンラインで収録しています。さて、2021年が始まって2週間が経ちました。2021年はどんな1年になりますかね。今日の企画はクイズ、正解は1年後、かっこ、龍大ラジオタックルバージョン。このコーナーは2021年に起こりそうなことをクイズ形式で考えるコーナーです。では、まず、第1問。3月、4月の卒業式、入学式はあるでしょうか。堤さんから。
あ、はい。はい、じゃあ、堤からいきます。
はい、
私、堤は、あると思います。
お。
はい。その理由としてはですね、なんか、その緊急事態宣言も出ちゃってるんですけど、政府が何、解除する基準みたいなの言ってはると思うんですけど、それに達するのが2月の24、25になるんじゃないかみたいなニュースをちょうど昨日見たんですよ。そうだから、あの3月4月にある卒業式入学式はなんか全員なんていうの、在校生とか入ってやるっていう環境はできないかもしれないけど、卒業式、うんうん、入学式っていう形っていうか式はできるんじゃないかなって思ってます。はい。
お、なんかすごいリアリティがある正解してそうな感じですね。
お、正解してる。
武藤さんのご意見はどちらでしょうか。
武藤はもうズバリないと思います。
そう、どうして
っていうのも、やっぱり式ってなったら結構体育館とか式場とか、うん、そういうちょっと狭い系でやることが多いと思ってて、うん、まあもう体育館とかやっぱり密、3密のうちのもう何個達成できちゃうねんみたいなレベルでもう密やと思うし、あと例えばまあ龍谷大学に限ったことで言うと、多分卒業式はあの体育館でやるんですけど、まあまあ狭い。で、多分聞いてくださってる方は、そのどれぐらいの広さがあるか分かんないと思うんですけど、バスケットボールのフルのコートが2面取れるぐらいの広さに、1個の学部がまあ400人から500人ぐらいが入ると思ったら、まあまあな密になると思うので、まあ卒業式は、厳しいんじゃないかなと思いますね。で、同じく入学式です。
そうですね、確かに。
なるほど。
これはちょっと卒業式、武藤さん。
そうですね。
できるとね、まあ、いいんですけどね。
ないならないでね、なんか他に楽しいことを見つけたいなって思います。
そうですね。
はい、
では、続きまして第2問。
てれん。
話題になっているオリンピックはどうでしょうか。
じゃあ次は武藤からいきますね。
お、はい、
はい、
もう武藤はもうこれも無理だと思います。
ちょっと否定的ですね、全部。
で、本気でワクチンが開発されて、
うん、
もう全世界にそれが回せるレベルになったら、まああるかなと思うんですけど、まあ1月、2021年1月15日で、まああと約半年後に、はい、確実にそのコロナに打ち勝てるようなワクチンができるのか、そしてそれを 受け入れれるほどのなんか日本にそういう力があるのかみたいなことを考えたら、やっぱりちょっと厳しいんじゃないかなと。あと、あの選手の人とかも多分練習できてない、でなんかそこまで積極的にやろうってなってる。いや、私オリンピック選手ではないんですけど、ちょっと分かんないんですけど、なんか無理になんかオリンピックやっちゃうよりかは、もう次の2024年向けてっていう方がまあいいんじゃないかなっていう、なんかそういう希望も含めてのなしという回答にさせていただきたいと思います。
なるほど。
確かにそうですよね。
ね。
じゃあ次、堤さん。
はい。私、堤はですね、今、武藤さんの意見を聞いて、ちょっと意見が折れそうなんですけど。
頑張ってください。
あるって思ってます。あるって信じてます。
はい、
めっちゃポジティブ人間みたいな。やってるけど。私、チアダンスやってて、大会がもともと12月の下旬にある予定だったんですよ、
はい、
でもやっぱりコロナで会場で東京でやる予定やったんですけど、やっぱりその何感染拡大が怖いっていうことで、大会協会がビデオ審査にしますっていう、お知らせを出さはりまして、結局オンラインで大会を開催するっていう形になったんです。そうだから各チームがその練習場所で踊る動画を撮って、でそれを大会協会に送って、それを審査するっていう競技方法に変わったんですけど、だから、まあ、オリンピックいろんな競技あるんで、全部がそのオンライン競技にできるかって言ったら、まあ、それは無理やとは思うんですけど、なんか競技によってはなんか動画審査にできたりするんじゃないかなって思ったり思わなかったり。そうだから、まあ大々的にオリンピックオンライン開催しますみたいなことはちょっと難しいかもしれないけど、なんかあるできるっていう希望はあるんじゃないかなっていうの
を
信じてる。
まあ、そういうの大事。
よし。
まあでもまあそれぞれ国々が違う対応してる中で、どうこれから動いていくかっていうのはね、楽しみですよね、めちゃめちゃ。
はい、ね、
ただこれでオリンピック開催されてまた感染拡大とかなったら地獄ですけど、まあ、はい、ワクチンができるのを祈って。はい、では続きまして、では第3問いきましょう。
てれん。
龍谷大学の学園祭、龍祭はあるでしょうか。
ああ
。では次は、つつみさんからいきますか。
私からいきますか。ここまで第1問、第2問ってあるっていう、全力ポジティブ人間。
いや、ポジティブ。
言ってましたんですけど、
はい、
第3問の流祭は、まあ、できないんじゃないかなって。
もう、
そう。
急に意見変える。ないかなって。なんか、その、流祭の醍醐味って何、出店だったりとか、ミスコンだったりとか、あると思うんですけど、それって、やっぱり、お客さんが来るというか、人が来ないと、なんだろう、できないことというかだと私は思ってるので、人との交流が大切であるその流祭は感染拡大になりかねないことだと思うので、楽しい行事が減るっていうのは悲しいんですけど、できないんじゃないかなって思ってます。
では続きまして、武藤さんどうですかね。
いや、武藤はできるんじゃないかなと。
おっと、逆転。
この気持ちは やるんじゃないかなと思ってて、なんか、はい、去年、今年度のなんか学祭も、大学とかにやったらオンラインでやってたり するんで、
うん、
なんかそれを真似したら今年もできるんじゃないのかなっていう、あのもう卒業する予定なので全くあの部外者の意見なんですけど、できるんちゃうかなっていうそういう感じですっていうなんか希望も込めて、
はい、
なるほど、
あるんじゃないかなと思います。
オンラインではあるかもっていう、
そういう感じです。
うん、なるほど。そうですね、確かに。まあ、新型コロナウイルスの影響で、ちょっと今まで通りの生活ができなくなってきていますが、感染症対策をした上で、楽しいことを見つけれたらいいですよね。
はい。
ではまあ、このクイズの正解は2021年がちょっと終わってみないとわからないので、今年の終わりぐらいに答え合わせできたらいいなって思います。はい。では、前半終了のお時間です。さて、2020年最後の収録ですが、1年間振り返ってどうでしたか？
じゃあ、まず武藤からなんですけど、はい、武藤は今年が3年目かつラストイヤーで、まあ、結構いろんなことをワクワクしながら考えてたんですけど、まあ、あの、ずっとね、話題になってる新型コロナウイルスの影響で、まあ、いろんな制限がかなりついてしまったんですけど、そんなことがあっても今年はなんかすごく楽しい収録ができたんではないのかなと思います。もちろん、なんか聞いてくださった方がもし いらっしゃれば本当にありがとうございましたと、あのメンバーの皆さんにもありがとうございましたと伝えたいような1年間でした。
はい。いやもうこちらこそですよね。ありがとうございます。
そうです。はい。じゃあ私、堤行っていいですか？
はい。
堤はですね、あの、流大ラジオタックルに参加したのが今年初めてで、あの、まあ、ド緊張してたんですよ、最初の方。どんな人がいるんやろうと。どんなことするんやろうってすごい緊張してたんですけど、すごいみんな、なんだろう、優しくて、あのすごい楽しい、あの1年間の実習ができたなって思ってます。ただ、あの初めてのラジオ収録で初めてオンライン収録っていう、あの環境はすごいなかなか難しかったんですけど、あの、なんやろ、オンラインだからこそできる収録方法だったりとか、なんか編集技術をなんか学んだりとかもできたし、なんか流大ラジオタックルだからこそできるなんかラジオ収録っていうのが1年間を通してできたので、あの聞いてくださった方もそうですし、一緒にラジオやってくださった他の5人のメンバーもそうですし、武藤さんも言ってはったけど、ほんまに何やろ、感謝を伝えたいなって思いました。1年間ありがとうございました
よ。
イエ
ーイ。まあ最後に伊藤の感想はですね、僕は2年目で今回で、そうですね、ちょっと1年目の方は毎回こう現場収録というか、しっかりスタジオ行って収録できていた環境があって、で、2年目になってこうやってオンライン使うようになってって、こう、幅広いことが2年しっかりできたんじゃないかなって言って、かなり、むしろコロナウイルスのおかげで得してるかなっていう感じも若干感じましたね。で、あと、その去年いや、2年前から、その、まあ、その当時3回生で、今4回生の、それこそ武藤さんとか、4回生の方々にお世話になって、こういろいろ教えていただいて、もうすごいためになったというか楽しかったというか、いい時間過ごせました、本当に。なんか、そうですね。流大ラジオタックル、これからどうなっていくかちょっとわかんないですけど、より、こう、凄さを増していくというかね、いい番組に、この年もなればいいかなって思います。はい。では、今月の前半はこれで終了です。後半も楽しんでください。
前半に引き続き後半を始めていきたいと思います。後半のメンバーは前半とメンバーを変えてお送りします。後半のメンバーを紹介します。
龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科3回生の西村希穂です。
同じく龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科3回生の横山聡希です。
そして司会進行は同じく4回の森直衣です。よろしくお願いします。だいぶ時間が経ってますが、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2020年がこう猛スピードで過ぎ去り、あっという間にこう2021年がやってきて、今また緊急事態宣言で大変な状況なんですけれども、2021年楽しみにしていることとかお二人ありますか？
私、西村は食べることが好きなんですけど、2021年の流行る食べ物ランキングみたいなの見てて、
それは気になる。
なんか1位はクロッフルっていう、なんかクロワッサンをワッフルにしたやつみたいな。
聞いたことない。
私も初めて知りました。
それは何、食感はどっちなん
ですかね。なんか全然想像ついてないですけど、多分クロワッサン、
見た目の想像もつかへんし。
そうですね、
ワッフルメーカーブシュって潰したやつ。
あ、クロワッサンを
気になる。
でも美味しそう。
そうなんですよ。あと2位が台湾カステラで、3位がチャーシューメロンパンっていう。
ちょっと待って、
なんか全部ピンとこない食べ物ばっかり。
いや、2位の台湾カステラはかろうじて想像できる。
そうですね、そうですね、
多分そうですね。なんかふわふわのやつだなと思う、
うん、甘くて。3位もう一回言って。
チャーシューメロンパン。
絶対言葉的にはもう美味しくなさそうな感じがします。
何、甘じょっぱいみたいな感じなの？
なんかあのメロンパンのクッキー生地あるじゃないですか。あれの中になんかチャーシュー入ってるみたいな。でも美味しいかもし
れない。それってもう売ってるん？
なんか私、台湾料理のお店でなんか売ってるの見たことあるんですけど、食べたことないんですよ。食べたいなと思って。
いや、それは
ちょっと2021年はそれを食べることを目標にしようかなって思います。
あ、めちゃくちゃいいと思います。ビジュアルも気になるしね。その、何やったっけ。チャーシューメロンパン、
チャーシューメロンパン
だっけ。ちょっとそれはぜひ食べてもらって感想を教えてもらいたいですね。
横山はですね、2021年何があるやろってパッと調べてみたんですけど、
はい、
もうよくわからない洋画の映画の公開とか、もう食べ物のことはちょっとそういう細かいこと出てこなかったんで、もうオリンピックしかないのかなと思って。
あ、
で、そう、オリンピックがコロナのせいでなくなったじゃないですか。それで今年もまだコロナ騒ぎが続いてるんで、あるのかなと思って、まずそこで、
確かに
もう絶対に僕としては、スポーツ好きの僕としてはあってほしいんですけど、もう見に行きたいくらいなんで。もうでも普通に2020年がもうこうやって暗い年で終わってしまった以上、もう次は絶対に暗い、次は明るいみたいな感じで、もう全体的な評価でいくと、もう明るい、もう年であってほしいっていう、なんていうんですか、漠然と。何が楽しみじゃなくて、もうこの2021年は明るい年になってほしいっていう、その僕の、なんていうんですか、悪い次はいいみたいな、そういう、願いというか、もう、何が楽しみということじゃなくて、もう、 そういう明るいことがもうあってほしい、ただ漠然とみたいな感じで思ってました。
なるほど。森野も横山くんと同じように楽しみにしていることは、夏のオリンピック・パラリンピックが開催されてほしいなっていうのと、あとあのユニバのあのスーパーニンテンドーワールド、 あれ2月4日の予定やったじゃないですか。あれもまた緊急事態宣言で延期になって、
延期されてましたね。見ました、見ました、ね、
あれは行きたいなって思ってます、ね。まあ、2021年どうなるか分かりませんけれども、ね、楽しい1年になってほしいですね。あ、さて、龍大ラジオタックルはこの本日の放送でこう2020年度の締めくくる最後の放送日です。
いいですね。もうそんな
早いね。
一瞬でした ね、
はい、ね。そこで、ね、あの最後なのでこの1年間の放送を振り返っていきたいと思います。じゃあまず西村さんからいきますか。
はい、
まあ、印象深かった月とか教えてもらえたら嬉しいです。
一番印象深かったのはあの7月のフェスのことについて知った時なんですけど、
うん、ありましたね。
なんか自分の好きな音楽とかをかけるのってめっちゃラジオっぽいなと思って、探すのも
楽しいですし、ね、あれはめっちゃオンラインやったから行けたみたいな感じのもありましたもんね。
ですね。もうそこが一番印象深い月です。
なるほど。
私もあれ西村さんと7月一緒にやったんですけど、あの教えてもらったバウンディこれからめっちゃ聞くようになって、
あ、やった
あ、僕もめっちゃ聞いてましたその時
だから今聞いてます、ね、2020年のそうそうそう、よく聴いた曲みたいなのにランクインしてます。
あ、やった
なんかそっからあの西村さんが放送してからじゃないですけど、なんか結構そっからバウンディなんか有名になって、
そうなんですよ、ね、私もびっくりした。
めっちゃ聴くようになった
友達もめっちゃ聴いててみたいな感じでもうすごいと思って予知してたみたいな感じで
予知ですもう
すごいなと思ってましたね、あの時は。確かに
ね、7月楽しかった。え、7月横山くんは何の話してましたか。は
い、僕
後半前半か。
はい、僕6月7月と、まあ、最初なんですけど、もうコロナのに関連する話しかしてなくて。そうなんですよ。まあそれはそれで楽しかったんですけど、そのコロナでまあこういう外に行けない中どうやって楽しく過ごすかみたいなことを喋ったんですけど、あのまあ、そっちの内容もまあいいんですけど、僕的にそのコロナになってあのこうやってオンラインで その収録になったじゃないですか。でそれによって、はい、その編集というその、まあ、新たな、まあ、去年僕撮ってたんですけど、その時はあのちゃんと収録行かせてもらって編集することがなかったんですけど、このオンライン収録になってから編集という作業が加わったせいで、もう僕の頭はもうものすごくパニックになってで、あの6月は僕なんかうまいことその編集の役割に当てられなくて休みの
時
で、あ、よかったってなってたんですけど、7月はまあ休んだ分まあそうはいかなかったんで、もうどうしようってまあつつみちゃんとかに聞きながらやってたりして記憶がものすごくあって、あの時は大変やったなと、もう今になってももう嫌やなって思ったらまたこうやってオンライン収録なんで、ね、編集がうわ最後の最後に持ってきたなと思って、すごく嫌な気持ちです。もう編集というだけでも、はい、
確かに6月とかはね緊急事態宣言が解除されて、でなんか大学の図書館も予約したら行けるみたいな話してましたよね。
ありました。
オンライン授業の話とかもしましたもんね、
はい。森野さんは印象に残ってる月とかっていうのは、
はい、 私も7月のフェスとかライブの話も楽しかったんですけど、やっぱり30分
話した、ありました、ね、はい、
そうですね、先月12月の放送が一番印象に残ってっていうか楽しかったなっていうのはありますね。その11月がこのお休みだった分、結構時間的にも余裕があったんで、ミーティングでも結構武藤さんと堤さんと12月は担当やったんですけど、結構いろんな話をしながらやってってめっちゃ楽しかったですね。一番なんかラジオっぽかったかなっていう感じですね。
そうですよね。去年僕30分まるまるみたいな回はなかったんで、なんか今年入って初めて、その、しかも3人という少人数で、その30分まるまる使えるってことで、結構話持つんかなとか思ってたんです。不安に思ってた時あったんですけど、いざやってみるとすぐ時間過ぎて、
ね、
こっちはこっちですごく楽しいなっていうふうに思えた回でしたね、あの時は。
就活の話でしたよね。
あ、そうです。
西村さんと横山くんは。
はい。同い年が揃ったの。同い年が。同じ回。
3回生組がね。
はい。ね、
30分やった後、15分結構短く感じるよね。
あっという間ですね。
ねえ。あと、何やったっけ、1年間。あ、8月はさ、舞鶴の、あの、引き上げ記念館の方に。
はい。
資料送ってもらってやったりとか、
戦争の
話、ね、あれもね、やったことのない話やったから印象に残ってますね、
はい。
今年はほんまになんか早かったっていうのが一番あるかもしれない。まあ今年度はその京都三条ラジオカフェの方で放送収録いけたのが1回だったんですけど、まあ、来年だからどうなるか、今年度からの雄大ラジオタックルはどうなるかわからないですけれども、また今年度も楽しんでやっていけたらなって思います。私も4回でもう卒業したんですけど、残ったメンバーで楽しい番組を作っていってほしいなと思います。
はい。
はい。そろそろ番組終了のお時間が来てしまいました。一年を締めくくる最後の放送、楽しんでいただけましたでしょうか。龍大ラジオタックルはツイッターをやっています。アカウントは@龍大ラジオです。番組の意見やお便りをお待ちしています。今日の放送は前半、武藤、伊藤、堤、後半は森の西村、横山でお送りしました。では、
さようなら。
この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェと FM77.5MHz FM 舞鶴よりお送りしました。